人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
あっちゃん先生の絆教室。その子だけの学び方でその子らしく輝く。はい、こんばんは。ナビゲーターの戸井美優奈です。
こんばんは。あっちゃん先生こと大谷敦史です。
さあ、今日から新しい番組がスタートします。
はい。あっちゃん先生の絆教室、その子だけの学び方でその子らしく輝くです。
その子だけの学び方でその子らしく輝く、素敵なタイトルですね。
ありがとうございます。この番組では一人一人の子どもたちが自分らしく学び、自分らしく輝けるような教育についてお話ししていきたいと思っています。
保護者の皆さん、お子さん、そして教育に関心のあるすべての方に向けてですね、お届けしていきますが、毎月第1日曜日夜7時に、お届けしますので、皆さん覚えていただければと思います。
はい、20分から25分という短い時間ですが、濃い内容でお届けしますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは最初のコーナーの前に1曲お届けします。 JF グロスDays of Joy。
絆トーク、その子だけの学び方。
それではここからは絆トーク、その子だけの学び方のコーナーです。
あっちゃん先生、まず最初に木曽崎パーソナル教室絆について教えていただけますか？
はい、私が2026年1月に開校したオンラインとリアルで学べる個別指導の教室です。対象は幼児から中学生まで、全教科に対応してます。
その子だけの学び方でその子らしく輝くというキャッチフレーズ、ね、これに合わせて、幼児から中学生までっていうところで、対応してるんですね。
はい、そうですね。ありがとうございます、うんうん、私がこの教室で一番大切にしているのはその子だけの学び方なんです。
もうちょっと詳しく欲しいです。
そうですよね。
はい、
うん、子供は一人一人違いますよね。で、はい、得意なことも苦手なことも学ぶペースも興味を持っていることもみんな違うと思うんですよ。だからみんな同じ方法ではなくてその子に合った方法で学ぶことが大切だと思ってるんです。
まあつまりはオーダーメイドの教育なんですよね。
そうですね。例えば、うん、読むことが得意な子もいれば聞くことが得意な子もいる、はい、手を動かすことで覚えることを覚える子もいれば、はい、絵を描いて覚える子もいる。
まあそうですね。まあ確かに私も子供の時に、まあどちらかというと読むっていうよりかは、まあ話を聞いている方がこう入ってくるタイプの子だったなとは思いますね。
ですよね。みんな違うんですよね。だから私の教室ではその子に合った学び方を一緒に見つけていきますということなんです。
なるほど。じゃあっちゃん先生がなぜこういった教室を始めようって思われたんですか？
はい。これは遡ること今から27年前、1995年にアメリカ・ボストンに留学したことから始まるんです。
おー、ボストン。
そうなんです。はい、まあ当時28歳でしたけども、そこで LD、学習障害の子供たちへの指導方法を学びました。
学習障害っていうのはどんな感じですか？
はい。知的には問題がないのに、読み書きや計算が極端に苦手という子供たちです。でもボストンで学んだのは彼らは劣っているのではなく、ただ学び方が違うだけということでした。
学び方が違う。
はい、そうなんです。適切な方法で教えれば彼らもちゃんと学べる。はい、それを知って私はすべての子供にその子に合った学び方があると確信したんです。
まあその時のこの思いがこの今の理念につながってるんですよね。
はい、そうなんです。そして27年の時を経て2026年1月、ついに自分の教室を開くことができました。
27年間、長かったですね。
はい、長いですよね、はい、でもその27年間があったからこそ今の私があるんです。
じゃあまあ、メインのお話になりますけれども、うん、この子だけの学び方っていうのは具体的にどういったことになるんですか？
はい。今日は私が実際に使っている方法の一つをご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい。これは私が小学校5年生の時に出会った恩師、まあ、心のメンターっていうのかな、の小坂先生っていう先生から教わった方法なんです。
お、小坂先生。
はい。私の家庭教師をしてくださった先生です。それまでね、どこの塾行っても、全然勉強ができなくて、それこそ塾をサボってですね、宿題を、したって、親に嘘ついてですね、草むらでこう、宿題をこなして、
はい。
蚊にいっぱい刺されてですね、帰ってきたら、親が、どうしたのその足って、うん、今日塾蚊がたくさん出てねって、まあ、そんな嘘なんか見抜いてたと思うんですけども。
まあそうですね、う
ん、まあ、うん、そんな風にして塾が合わなかったんですね。そんな私を見かねて、うん、両親が家庭教師の先生をこう紹介してくれたんですね。もう残念ながらもう亡くなられたんですが、私の人生を変えてくださった本当に心のメンター、はい、恩師でもあります。う
ん、すごい。小学校5年生にしてね、こんな素敵な方と出会えるの素晴らしいですね。
はい、本当に運命的な出会いだなって今でも感じてますね。
ん、小坂先生どんな先生だったんですか？
まあ、一言で言うと許してくださる教育をしてくださった先生でした。
うん、許してくださる教育。はい
はい。普通の勉強方法じゃなくてもその子が興味を持てる方法なら何でもいいよ、それでいいよっていつも言ってくださる先生でした。
なるほど。すごい。
例えばね、私が小坂先生から教わった朗読学習法っていうのがあるんです。
ほんほん、朗読学習法。
はい。例えば、はい、国語の教科書の物語を、まず先生が朗読した音声を、
はい、
まあその当時、テープレコーダーに、まあカセットテープにですね、録音してくださるんです。
はいはい。
それを私が何度も聞いてお手本にするんです。
へー。
そして、今度は自分も朗読してそれを録音するんですね。
あ、音で覚えていくっていう感じなんですね。
はい。そうなんです。はい、理屈抜きで、その音を聞いて、その音を真似て、そして真似るだけじゃなくて、それを自分の感性に合わせて、こう、感受性をこう、使って、はい、こう、なんていうかな、読んでいくっていう風に、その物語にこう溶け込んでいくみたいな、やり方だったんですね。そうすると、はい、まあ、読むだけより、聞いて自分で声を出す方が、ずっと頭に入ってきたんですね。漢字もそれで覚えちゃったりなんかして。
じゃあまさに、この子だけの学び方っていうのをやられてたんですね。
そうなんです。小坂先生は私が興味を持てる方法を一緒に探してくださいました。
うん、
そして、あっちゃんこの方法でいいよって許してくださったんですね。
許してくれるってね、あったかい先生ですね。
うん、とってもあったかい先生でした。普通はね、うん、教科書読みなさいとか、ノートに書きなさいって言われるんじゃないですか。はい、でも、小坂先生は違ったんですね、はい。うん、あっちゃんはこっちの方が得意そうだからこうやってみようかっておっしゃったりとか、はい、あとは、はい、私が先生これこういうふうにやりたいんですけどっていうと、はい、いいよ、常にいいよって言ってくださる、そういう先生でしたね。
それをね、小学校の時点でそういった心の広い方に出会えるのはね、すごい幸せなことですね。
うん、本当に幸せなことでしたね。そう、その子だけの学び方を大切にしているのは本当小坂先生のもうおかげなんですね。
なるほど。じゃあその時に小坂先生から学んだ方法、まあ例えば先ほどご紹介いただいた朗読学習法とかを、はい、まあ、今回のこの教室でも使われるんですか？
はい。特に読むのが苦手な子、でも耳で聞くのは得意な子にはとても効果的だなと思ってます。私が学習塾をやってた時も、コンピューターに私が朗読した音声を入れて、うん、でそれを聞いてもらって、とにかく真似てごらん。それは国語でも英語でも一緒だったんですね。はい、特に言語に関するものに関しては、はい、聞いて真似て、それを、まずその、なんていうかな、習得して、はい、そうすると、はい、その時学習塾には私の、まあ、お弟子さんのような高校生の卒業、はい、卒塾生がいて、
はい、
で彼らに、彼らはまあ、その方法で学んできたので、それを、中学生や小学生の子が読みに来るわけですよ。それを。で、それで、もしそれで合格だったら縦に首を振る。もう一回聞いてきてごらんっていう時は横に首を振るっていうふうに決めて、何度も繰り返していくうちに、漢字も覚えたり、英語も覚えたり、と、まあ、綴りも覚えたりってしてったっていう、そういうね、方法だったんですね。非常に効果的だったんです。
他には例えばどんな方法があったりするんですか？
例えば、育能教材っていうものがあるんですね。絵を描いて覚えたり、体を動かしながら覚えたり、まあ、手先を使ったり、ブロックを使ったりとかね、そういうものもあったりします。
なるほど。まあ、育能は、私は知ってはいるんですけれども、うんうん、おそらく今回ね、お聞きのリスナーの皆様はご存じないんじゃないかなと思いまして。
はい。
どういった教材になりますか？
これはね、心、つまり心ってどこにあるかっていうと、はい、人間の臓器でいうと脳にあるんですよね。
はい、
で、
はい、
脳を育てることを目的とした教材で楽しみながら学べるんです。まあ、詳しくは次回以降の放送でね、またご紹介しますけど、はい、まあ、もったいぶったいなんかしますけども。
ぜひともお願いいたします。はい、まあ、今ですね、今回、この放送を聞いてくださっている保護者の皆さんに、まあ、何かアドバイスとかありますか？
はい。お子さんの得意な学び方をぜひ見つけてあげてください。一緒に見つけてあげてください。それで、その 得意な学び方は学習の中だけにはなくて生活の中にあったりとか、うん、大人が見てもびっくりするような、なんていうかな、得意な方法っていうのがあるんですね。私だったらテープレコーダーに音を吹き込んで音に敏感だったりとかね、
はい、
そう、趣味の世界でその当時レコードを親に頼んでですね買ってもらったレコードが、はい、今でいうなんていうかな、例えば革靴でアスファルトを走っている音とかね、はいはい、そういう効果音、今でいう効果音ですね、はい、効果音のレコードを、はい、買ってもらったりとか、そういう特殊な趣味を持ってたんですね。つまり音にすごく敏感だったんですね。だから親御さんでもうちの子なかなか覚えられなくて悩んでる保護者の方多いと思うんですけども、そういう方でもとにかくお子さんの一挙手一投足をいろいろ見てあげて、そして感じていただくと、そこにヒントが隠されている、そんなように感じます、
なるほど、いろいろな方法があるんですよね、これは。
そうですね、
うん、
学び方が合ってないだけかもしれませんし、読むのが苦手なら聞かせてみる、書くのが苦手ならタイピングでもいい、じっと座っているのが苦手なら歩きながら覚えてもいいじゃないですか、はい、いろんな方法があるので、
はい、わかりました。そういったのを今後ですね、回を重ねるごとにいろんな方法を聞いていけるっていうところで、
はい、
まさしくその子の学び方でその子らしく輝くというね、素敵な理念のもと、ここはお届けされると思いますので、まあ、お悩みの方多いかもしれませんけれども、希望を持って聞いていただけたらと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エンディングです。あっちゃん先生、今日の絆言葉を届けていただこうと思うんですが、いかがでしょう、はい、
今日の絆言葉は、その子は劣っているのではなく、ただ学び方が違うだけです。
素敵な言葉です。
はい、この言葉をすべての保護者の方、そして子どもたち自身にも覚えておいてほしいです。できないんじゃなくて、まだ自分に合った学び方に出会ってないだけかもしれません。
まさしくそうだと思います。はい。
はい。次回は育能教材について詳しくお話ししたいと思います。お楽しみにしてください。
はい。ではまた来月ですね、第1日曜日の夜7時にお会いいたしましょう。
はい。あっちゃん先生の絆教室、その子だけの学び方でその子らしく輝く、お相手はあっちゃん先生こと大谷敦史でした。そして
ナビゲーターの戸井美浦でした。
ありがとうございました。